ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、都知事選挙でがっくり来てるスノーと、
はい、営業運転の小関と、
はい、ちょっと残業中の高野です。
でも残業中なんだ。はい、
いろんな残業があ
るのね。はい、ということで今週はこの4人でお届けしたいと思いますが、今日はまあフォトスクラップの方で話しましたけど、銀座のニコンでスノーさんとばったり会ってみたいなね、感じでちょっとびっくりしましたが、今これただいまで話してるんだっけ、先生始めてます。
あと思いますね。なんかただいまで行っちゃったような気がするんだけど。
あ、そうだっけ。
台がつくって。台がつくところで先生やりました
って。ああ、そっか。
始めますって話をしてる気がします。
冷やし中華始めましたっていう感じで。
あ、そうですね。
台の先生始めましたみたいな。今日初日じゃないんだよね。もう何日
か先週から始まってて、今週が 2週目っていうか、
うんうん、
はい、なんですね。
うんうん、どうですか。
まあ、まあ、面白いっていうか、新鮮な感じで、
うん
うんうん、実は震災ショックがすごく、を引いてて、なんか心理的にね、気分的に、
ああそういうところか、う
ん、僕自身がだから4月こういう全く新しいことが始められて本当に良かったなっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
別な意味で震災ショックっていうのはやっぱりそういう学校関係とか、あとやっぱり機材っていうかね、企業にも、
うん、
特に、実はキャノンさんにすごく世話になってるんですけれども、
うん、
もうそこがひっちゃかめっちゃかになっちゃって、
ああそうなんだ、
一切入りませんとか、もうそういう感じ揃えませんみたいな感じが
影響出てるのね。
うん、3月、まあ、中頃って言ってたんだけど、
うん、
なんとか揃ったのが4月に入ってからね、
うんうん、
その週に授業始まる週に揃いましたっていう、
うんうん、
そっからですよ、梱包外してとか、インストールしてとか。
なるほど。
そういうこともね。
うん、なんか3日半というか、ほぼ4日通ってましたもんね。
そうなんだ。
必死になって、あれ、ね、なんていうんでしょう、いろんなものの段ボールから出して、
うんうん、
並べる、
うん。そういうのって学生さんがやるもんじゃないんですか。
いや、学生さんだって、学生さんはお客様ですから。
あ、そうなんですか。
うん、だって授業限られてるし、まさか授業中にそんなことやってられないでしょ。あ、でもあれ、高野さんのところはそんな感じの学生さんでよかったの。
いや、なんかそういう、あ、そうか、思えば。
機材の準備まではしないでしょ、さすがに。
うん、なんか写真のね、暗室実習とかね、そういう時はそうだったかもって思うから、うん。
まあ、現像液とか溶かせとかさ、
うん、
そういうのは学生にやらせてもいいんだけど、まさかこう、なんて言うんでしょう、まあ、暗室はないんだけど、引き伸ばし機が箱に入ってるから、ここから出し物回すって、それは始められない感じです
。あ、なんかでも手伝いしてる人いたような気もしないでもないけど、私高校の時にそんな役割だったような気がするんですけど、
まあ割とね、お客さんな感じですね、
学生さん。そうなんですか、
今の学生さん。
なるほどね。はい、ということで、まあそこら辺のお話もこう、
はい、
じきじきでいろいろなお話が、まあ、ご紹介できる範囲で、
はい、もうちょっと余裕が出てきたの
、ね、
今かなりいっぱいいっぱい
なんだ。そうだった。いっぱいいっぱいなんだ。
はい。
はい、また何か機会にご紹介いただければと思っております。で、今週その、ね、今ちょっとお話しありました、都知事選のお話という予定だったんですが、ちょっと今日は急遽、浦安の方にちょっと様子を どんな状況か見てこようということで、ニコンでスノーさんとばったり会う前はですね、浦安の方に行っていろいろと見てきましたので、その様子と、2日前かな、新橋で、福島県いわき市の、まあ、農産物が風評被害に遭っているので、それを払拭しようということで、頑張っていわきというイベントが、新橋駅前の SL 広場で、やっていましたので、それもちらっと覗いてきましたので、そんなお話をしていきたいと思います。ということで、今チャットの方に写真を貼っつけていっておりますが、はい、見れてますでしょうか。
あ、はいはい。
そう、順番から言うと、2日前に行ったこのいわきのね、イベントなんですが、僕が行ったのがイベント2日間、12、13でやってたのかな。2日間のイベントだったんですが、私は2日目の、夕方 3時回ってたか、4時、5時前ぐらい行ったのかな、7時までのイベントだったんですが、もう売っているものがトマトとイチゴだけになっていて、なんかネギとかキノコとかいろいろなものが出てるっていうことではあったんですが、大盛況でね、かなりの人が来ていて、まあ、途中気になってチラチラと情報を見ていたんですが、もう一回売り切れになっちゃったみたいなんですね。で、その5時前後に、追加が来るからっていうことで行列ができてたらしいです、その到着まで。で、僕が行った時にその行列自体はなくなってたんですけど、かなりの人が広場の方に集まっていて、そこでなんかちょっとお話を伺えればと思って、ちょっと声をスタッフという方というかね、やられている方に声をかけてお話ししている間に、いちごの方がお話ししている間に完売になってしまいまして、
あ、そうだったんですね、
ああ、いちごなくなっちゃったと思ってですね、トマトだけで、しかもトマトもお一人様ワンパック限定というようなね、なんかもういっぱい買い占めてきちゃおうかなと思っていたぐらいだったんですが、そんなことしなくても大量に売れているというような感じでございましたが、で、一応ね、お話聞いてきました。で、結構市場から締め出しがあったりとかっていうなんか話も聞きましたし、まあ、ちょっと農産物ではないですけど工業製品を積んでる車が、福島ナンバーで入ってこないでくれっていう風に、言われたとかっていう話もいろいろちょっとね、あんまりいいお話じゃない、いろいろ情報が立て続けに聞く機会があって、なんか原発があるあたり、あそこら辺がいわきナンバーなんだって。で、いわき市は、南に60キロぐらい離れてるんですけど、いわき市っていうのとそのいわきナンバーっていうのがひっついてしまってるせいか、そのいわきのものはっていうことで農産物がすごく、まあ、農産物に限らずなんでしょうけどね、風評被害がすごいひどかったということで、まずは地元の人に対して、ちゃんと放射能汚染がない っていうのをチェックして皆さん食べてくださいみたいなアピールをして、で東京でイベントっていう形でされたそうなんですが、初日に、2日分見込んでいた 2.5 トンが、完売と。で急遽5トン追加で2日目入れたらしいんですが、僕が行った時点ではそれはなくなっていて、さらに追加が、その最後の追加がどれぐらいの量だったのかはちょっと聞けてないんですが、まあトマトが若干残ってたぐらいですけど、まだそこから少し時間があったので、結局全部完売されたんじゃないかと思いますが、まあ物が売れたというよりも多くの人に知ってもらえたっていうことと、いろんな方がやっぱりコメントされて応援してくださったということで、すごく手応えを感じられているという話でしたね。で市場の方ももう正常化しつつあると、そこら辺の誤解というかそういうものがなくなってきていて、まあ、通常に取引ができるようになってきているそうです。でなおかつね、まあ、支援販売みたいな形でということで、その指名買いじゃないですけど、なんかそういう、まあ、ちょっと引っ張りだこ状態みたいな感じでかなりの数が出てくるようになってきているということなので、だいぶそこら辺の回復はしているそうなんですね。ただ露地物がまだ出荷できない状態らしくて、でやっぱりその検査をしなくちゃいけなかったりとかっていうのもあって、そこら辺がまだ流通に乗っていないということから、まあ例年の7割ぐらいまでは回復してきているっていうようなことだったんですけど、ちょうどその頃大きな余震があったじゃないですか、前日か、僕が行った前日か前々日ぐらいに大きいのがあって、 95% ぐらいまでライフライン復活してたらしいんですよ、
はい、
それがまた打撃を受けたということなので、まあもうこちらに来られてたからね、そこら辺の状況が向こうからの連絡でしか分かんないんだけども、まあちょっと打撃を受けているようだということでご心配されてた感じですが、まあね、結構な人が、ちょっとその悪い話をね立て続けに聞いたんで大丈夫なのかなっていうすごい心配をしてたんですけど、何のことはないすごい多くの人が、集まって、そういった形でそのものを買われていたり、もうその場で食べてる人とかいてね、いちごとか、まあこんだけ多くの人にそういう状況を知ってもらえれば、でまあ長い支援が必要にはなるとは思うんですけど、まあイベントも大盛況だったので、持ち帰ってまた今後の糧にしたいというような話を聞かせてもらいました。
はい、
はい、なので、まあこれからね、まだね原発自体が落ち着いてないっていうのがね、この先がまだ見えてきてないっていうのがやっぱり気にかかるっていうようなお話はされていましたけど、ね、早くそこら辺がクリアになればね、いろんなことをもう前向きに考えられるんだけどっていうようなお話をされてたんで、まあその通りだろうねっていう感じはしたんですが、まあ40人ぐらいの、いわきとか福島出身の学生さんとかがボランティアで参加して、
あ、この若い人たちは
そうみたい、かなりね大人数でこう、されてたんで、今すごいなと思っていたら、やっぱりこっちの首都圏にいる人たちがこう集まって手伝ってくれているということのようです。だからなんかハッピーを着てなかったりとかいう人たちがいるじゃないですか、そういう人たちはそうなのかなと思ってたんですけどね、ということで、まあ、かなり大盛況なイベントでございました。まあ、唯一1パックトマトを買って一つもう一晩冷蔵庫で冷やして翌朝か、丸かぶりしてって言ってましたけど、美味しかったですよ普通に。でめちゃくちゃ安かったんですよ、5個入って200円だったかな、
うわ
安いとか思って、だから 制限がなければ3つとか4つとか買いたかったんですけどね、うん、まあね、目的として物を売るというよりも多くの人の手に渡った方がいいんだろうなっていうのがあったので、一つだけ買わせていただいたような感じだったんですけどね、まあ、そんなイベントがありましたということで、で今日が浦安が大変だと、
あ、
でどうしてもね岩手とか、宮城とか福島とかっていう方に報道が行きがちで、こうなかなか注目されないっていうようなお話も聞いていましたし、一回その今回のその震災の被害っていうものをちょっとその場で見てみたかったっていうか、ちゃんと見ておきたかったというかね、あったので、でまあ浦安って分かってはいたのに、なんかこう足を運ぼうっていうあれがなんとなんでだろうっていう感じもするんですけど、あんまこうピンときていなくて、でたまたま運送関係の仕事をしている友人がいて、このことではなかったんですけど、久しぶりに話をしたら浦安すごいよっていうことで、時間があったら一回見といた方がいいんじゃないのっていう話を言われて、あ、そうだよねと思って、近いんだから行った方がいいかと思って、まあ今回、急遽ちょっと行ってきたわけですが、まず、浦安のインターを降りまして海側に入ってたんですね。でそこの通りからもうすぐ分かるのが、中央公園っていうのがありまして、浦安インターを降りると一回登るんですよね、海側出るところに。で首都高を渡って下って新浦安市内かに入っていくんですけど、そこを下っていくときにも左手に中央公園っていうのが下っていく感じで、ちょっと上から見れるんですけど、
はい、
もうなんかあちこち隆起してるっていうか、グランドがボコボコになっちゃってると、で、ああとか思いながら、その通りずっと走っていくと交番があると。で、その交番が、なんか僕話を聞いた時に割れてるって聞いたような気がしてたんだけど、割れていたわけではなかったんですが、まあ大変なことになってるから、それも見た方がいいっていうことで言われていて、で、その通り走ってたら、まあいろんなもの見れるんじゃないかなって言ってたんですけど、でもボケーと走ってたらね、あんまり分かんないの。
あ、そうですか。
うん、だけどどんな状況なんだろうということで、なおかつ一休さんも一緒に横に乗って行ってもらったので、2人でこうキョロキョロしながら見ているので、あ、マンホールやっぱ浮いてるわとか、縁石が崩れてるとかっていうのがやっぱり見え出してですね、でいろいろとこう見てきたわけですが、その大通り沿いでいうと、まず液状化しちゃった土、
うん、
っていうか砂って言えばいいのかな、がまあ道路の端にところどころ山になっていて、でもなんか一回報道で見た感じからすると量が少なかったんで、だいぶ片付いては来ているのかなっていう感じでしたけど、でも未だにその砂の山が、あちこちにあるような感じでしたね。で、これで行くと、入ってきて、あ、そう、運河みたいなのがあるんですよね、浦安市内に。
あ、そうか。
うん。川じゃないと思うんですよね、多分。運河みたいなのがあって、その、運河沿いを走っていたら、ここが一番最初に目についた大きいところっていうのかな。道路から歩道があって、その運河の柵がある間がズコーンと、かなり、40、50センチ落っこってるっていう。
すごい。
で、これが、どれぐらいの長さって言ったらいいんだろうね。かなりの距離。何百メーターっていう感じで、亀裂が入っているような感じでしたね。で、ここが、ああ、すごいや、ここって言っていたんですけど、場所によってはね、全然わかんないのとこもあるんですよ。その、浦安市内でも。
全然これはどっちが元の高さって言ったのに、
ほんとね
沈んじゃったって
のかな、わかんないね
両方動いたのかもしれないですね、うん、すごいな、
多分でもあれだな、この形状から行くと河原の方がそのままで、
あ、
周囲が起こってる、
落ちてるのかな、うん、そうしたら相当な面積が落ちてる
のか、隆起してるっていう方が正しいのかな、
かな、うんとね、この、
うん、私浦安にいとこがいるんですよ。
おうおお、そうなんだ。
しかも新浦安の駅の
近く。あ、そうね。
はいはいはいはい。
一番シャレになってない。
あ、そうなの。あ、そうなのね。
うんうん。話聞くとやっぱり地盤沈下すごくて、流体っていうよりも落ちちゃってみたいな。
もう全体に落ちてるのかね、あのマンホールが上がってるところからすると、うん、もしかしたら全体的に落ちちゃってるのかなっていう気もしたんだけど、
駐車場とかがもう完全にボコボコになっちゃって車出せないとか、
うん
うん、そういう話を聞いてるんで、多分埋め立ての構造からしても、
うん、
隆起っていうよりは落ちてる、もしくは砂、上がってるとしたら砂が吹いちゃってるとか、
はい、
生け垣ありますよね。庭、家とって生け垣みたいにして、ちょっと緑でおしゃれな感じ
の
生け垣でやってるのが、はい、全部泥で真っ暗になってるんです
よね。へぇ、
そうそう。
泥かぶって。
うん、
しかもその、下から吹いた泥で生け垣が真っ黒にな
る。恐ろしい。
とか、そういうのは見たっていう話。
でね、そのこうよく見てると電信柱が傾いてたりね、したりするんですけど、でまあここの川っぺりを見てそこから出たところへんとか、その今言ってた新浦安の駅前とかはね、あんまりこう目立った被害っていう感じはしないんですよ。でただやっぱり砂がね、やっぱりこの流浄化で出てた砂なんだ、あ、液状化か、出てきた泥から乾いた砂っていうのが、まあ、あちこちに山になってるから、やっぱ風が吹くとすごい砂煙な状態で、やっぱりマスクしてる方は、でもね、思っていたよりマスクの人少なかったんですけど、やっぱり何人かの方はやっぱりされていて、歩いているような感じだったんですが、でその中で、いろいろと調べてみたところ、今川っていうあたりがえらいことになっているということで、向かって入っていったら、でさっきの川沿いのここのそばだったんですけど、結局はね、川じゃない、運河沿いか、
うん、
ここのそばだったんですけど、そこのブロックっていうかに入ったらやっぱりすごくて、まあすごいって言ってもなんて言ったらいいんだろうな、すごく衝撃的な映像がいっぱい流れたじゃないですか、
はい、
いわきとかね、あの家が流されちゃったとかっていうような、あのイメージがあるから、すごく地味なんだけど、すごく痛い感じがするんですよ。ダメージでかいだろうなっていう、住んでる人にとっては、まあなんていうだろう、まあ家の前の塀とか柵が歪んで倒れてるとかっていうところから、あとね、この4252っていう写真わかりますかね。
あ、これいい。
そう、この一番手前のグレーっていうか青っぽいっていうかお家が傾いてんの、このちょっと写真だと分かるように、なんか撮ったつもりがあんまり分からない感じなんだけど、これ多分明らかに傾いてるよねっていう、
巨大に崩れる感じですね。
あ、
なんでまだ新しいですよね、これ。
そう、このお家が。
要はその、京王線から海側っていうのは新規で 新しく充電する人のエリアなので、うん、そこら辺で立ってるかと思うと割と新しいのが多いんです、
うんう
ん、
だからここ
鳴り物を入れるので、なんか、まあ、要はその浦安に住むっていうことが、
そうですよね。
盛り上がって、
盛り上がって、
この宅地開発進んで、こういう人口が急に増えてますみたいな、まさにここよね。
ああ、そうですね。
うん、どうしても築年数浅いところっていうのが
多い、この青っぽい家が傾いてるの と, 半、と同じ方向じゃなくて、逆方向にその奥の家が傾いてるように見えて、でさらに奥がまた反対にみたいな、なんか一個たっこ、こたっこみたいな感じで、なんかそれぞれの家がみんな傾いてんじゃないのここっていう感じに見えたんですけど、そもそもそれもなんか分かんなくなってくるんですよ見てると。
あ、
電信柱もまっすぐじゃなかったりするので、なんかもう基準になるものがないっていうのかな、なんか見てて、でも明らかに傾いてるよねっていう。
阪神といっても一見大丈夫そうなのに中入ってすごい傾いてる家とか、たくさん出たっていう話が聞きますよね、
で気がついて周りの家を見ると、結構その基礎の部分が見えてる家とか、そのもの自体が倒壊とかそういうのはないんですよね。家自体が潰れちゃったりとかそういうのがないんだけども、結構これ住み続けるにはちょっと厳しいかもねっていうお家が結構いっぱいあって、これは結構厳しい。だから統一戦も浦安はしなかったんですよね確か、
うん、
今結局まだしてないんでしょ。
できてない、
できてないみたいですね。
なんか違法状態なのにどうのこうのみたいな、戦艦が催促したけどできないとかっていうことで、
は
い、
出ましたね、
うん、まあこれは納得だよねっていう感じが、それじゃあちょっとできないでしょうっていう感じが、ちょっとこのなんていうんだろうね、明らかにこう潰れちゃったとかっていうのはもちろん大変なんだけど、そうじゃない大変さっていうのかな、こう物自体があるから全開になって初めて出る保証とかってあるわけじゃないですか。だからそういうのが出ない状態でこれを修復するのってすごく厳しそうだなっていう、大変な状況、かえって大変なんじゃないかなっていうね。非常になんか、ああいうもっと北の方のね、流されちゃったああいう映像とか見てるとマシじゃんとか、なんかそういう感じがしなくもないんだけど、でも実際にここの場にいてここで生活を続けようとした場合にすごく大変な状況だろうなって、かなりダメージでかい感じがしてね。で結構まだ上下水道が、ね、治ってないみたいなんですよねまだ、
うん、
浦安だから、なんか途中に給水場っていうのを一回所発見して、で気にしてみてたらやっぱり街のあちこちにあったんで、かなり広いエリアでこの、4242か、みたいな蛇口が、道端に出てるんですよね、ホースがついて。で、給水はここからっていうことで、そこからは常時今出ているので、みんなポリタンクを持って水を汲みに来てるような感じですね。ただ、結構な数、箇所あるみたいで、こう行列ができたりとかしてるようなところは今なかった、まあ、今回見に行った中ではなかったんですけど、まあ、時間帯によったらね、もしかしたら行列ができたりするのかもしれませんが、かなりの数があったので、かなりの範囲が、浄水に関してはない まだ復旧していないと。で下水に関しても、この4260、災害支援者っていうような、災害対策本部かっていうのをあのガラスに貼って立てかけて走ってるのがあるんですけど、
はい、
まあ、給水車なのかなと思ってたんですけど、どうもこれが下水吸い上げてたりしてたみたいなので、まあ、下水もでこの車が、あの結構な数が、街のあちこちに見かけたので、まあ、広範囲で上下水道復活してない感じがしましたし、街のでもね、あちこちでもうやっぱりその修復の作業には入ってはいるみたいですね。工事してるところが結構多かったので、まあ、危険なところからなんか回避してるのかもしれませんけど、うん、であとは浦安市の車が調査で何台見たかな、結構やっぱりで調査してる風な感じで走っているところも見かけましたし、うん、まあとにかくそのこのなんて言うんだろう、非常に微妙な感じっていうのかな、
はあ、
うん、どこら辺まで保証されるのかねっていう、
ね、
うん、感じで、あんまりねこの浦安のあれ話って大変だっていうのは聞いてたんだけど、あんまりこう報道で見かけることがなかったので、もうちょっと行ってみてよかった、実際見て、あ、こんな感じなんだっていうのがね分かって、まあ、行ってみてよかったかなと思ったんですけどね。
なんかあのテレビで見たんですけど、
うん、
こう一生懸命直しているんだけれども、
うん、
またもう一回ちょっと大きな地震があれば再液状化っていうのも考えられるし、それに対処する直し方っていうか、
うん、
根本的に直す、それが起きないように直すっていうのは、まあ、ちょっと手がないみたいなことを言いましたね。
そうなんだ。いや、ほんでね、この液状化してその直後の映像は見たんですよ。あの車のタイヤの半分ぐらいまでなんか泥みたいな感じのものに埋まっちゃってる状態で見てて、その時はやっぱりまだ水分もあるから真っ黒な状態で泥みたいなイメージだったんですけど、実際これ行って見て触ってみたんですけど、すごい細かいのね。なのでちょっと風が吹くとすごい舞うっていう感じで、でなおかつなんか吸ったら体に悪そうみたいなさ、すごいキメが細かいというか、セメントの粉って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろう、あの砂浜の砂よりさらに細かい感じで粒子が、なのでまあそれがもう今だいぶ数減ってるんだと思うんですけど、それでも道の端々に山ができていたりするので、まあかなりの量がこれまでに3ねいっぱい待ってたんだろうなっていう感じはしますけどね。うん、まあこれそうだね、また余震とかで結局片付けど片付けどみたいな感じなのしですけどね。
それも心配はあるけど、でもしょうがないから工事はするしかないしっていう、
うんうんうん、ね、だからなんかね、あちこちでやっぱりその、ね、外壁直してたりとかするとこもあるんですけど、もう全く手つけられないみたいな状態になってるとこもあるしで、まあいろいろな感じはしましたけど、はい、まあちょっとやっぱりね、長くかかるだろうとかっていうのはあるけど、こんな近くでもこういう状況なんだなっていうのがね、なんかこの見た目普通の街なんだけどっていうさ、
あ、
だけどこれ直すの大変だよね
っていう。あ、なんか例えば浦安もそうですけど、新木場のあたりも結構液状化ひどいって
。あ、そうなんだ。
高等部が埋めたとか、
そうだからね、一 パーッと普通に車乗っちゃってるとなおさらだと思うんだけど、
はいはい、
気がつかないような感じもあるのよ。まあ、やっぱり、支障がないように直しちゃったりするからだとは思うんだけどね。だからよく見ると結構なダメージなのかなっていうね、感じはしたので、どうなんだろうっていう。で、そのさっき言った交番なんですけど、その割れてたんではなくて沈んでたっていうのかな。本当に土の中に、土が、まあ液状化なんでしょうけど、だから本当にその時だけこう地面がズブズブズブっと緩くなって沈んで、また固まって止まったみたいな感じがすごいな、怖かったですね、見ていて。どれぐらいって言ったらいいんだろうね。なんか隣の、横についてた室外機とかがかなり沈んで埋まってる感じだったので、うん、結構な沈みの量だなと思って見たんですけど、それで手前もね、手前の電信柱も傾いてるんですよ。なのでここもなんかどこが垂直なのか分かんないような状態ですね、写真撮ってると。感じで結構な感じだったので、まあここどうすんだろうっていうね。こういうとこにの支援ってどうなるんだろうね。なんか前に見たのって全壊になると、全壊になって、それを壊して建て直すんであれば300万だったっけかな。
そうなんですか。
らしいですよ。なので、前回の認定があっただけだと200万。建て直すっていうことで100万。なんかそんな、逆だったかな。前回で100万で建て直すんで200万で300万だったかな。なんかそんなもんなんですよ。で、地震保険が、
はい、
おそらくここら辺のやつって降りないんじゃないかっていう話らしいですよね。
そうなんですか、うん、何のための地震保険だかよくわかんない。
基準がどれぐらいなのかわかんないですけど、傾きがなんか結構しっかり傾いてないとダメとか、全開になってないとダメとかいろいろあるみたいで、降りないところが多いんじゃないかっていう話もあるみたいなんですよね、
うん、それは辛いですね。
なんか結構ここら辺への支援ってどういう形を取るんだろうっていう。なんか当初あれですもんね、計画停電の中に含められてたりしたんですもんね。
ああそう、
これは森田さんも
う簡単になと思ってます。
そりゃ怒るよなっていう感じはしましたね、こう見てね。なんかこう何ができるのかちょっと分かんないですけど、今の状況だと。でも何かここへ対する支援っていうね、浦安に対しても何か考えていかないと大変なことになるんじゃないかなっていう。さっき小関さんも言った通りね、やっぱり新しい街なので住宅ローンとかっていうのがほとんどのお家が残っている状態で、この被害を二重にローンを組んで直さないといけないっていうお宅が多い状態になるであろうというところなので、だからこのね、門が倒れてるとかそこら辺ぐらいだったらいいんですけど、なんか基礎が出てたりとか家が傾いてるとかっていう風になっちゃうと、もう相当な、全く二重にローンを組まないといけないような、そんな状況の方も出てくるんじゃないかと思いますのでね、なんかしっかりとそういったところのフォローを、まあ、行政なりが考えてほしいなっていうところではあるんですけどね。まあ一応見てきた感じこんな感じでございましたというところでございますが、小関さんも、
はい、
親戚だっけ、いとこだっけ、
おばというか、また親戚一族が 駅のマンションに住んでるんですけど、
マンション自体は大丈夫なの？
たまたまその一軒は大丈夫だったみたいですね。ただあのやっぱりそのなんだ何軒か隣行くとひどいことになってたりとか、
うん、へえ、いや結構大きなマンション多いよね。
そうですね。でやっぱりなんだ何日か水使えなかったりとかもあったみたいですし、
うんうんうん、
あとはね、ただあの新しい古いは実はあんまり関係なくて、その近所にある昔からある団地でも偉いです、うん、あの陥没したりとか、
うん、
あの液状化の影響出たりとかあったみたいなんで、
うん、
埋め立ての新しい古いよりもやっぱりそこの、うん、あれなんでしょうね、水脈とかなのかな、
もともとね、
うん、水の経路とか、うん、そっちに影響してるのかもしれないとは言う話でした。
なるほどね。いやでもなんかあの駅前近辺まで出たあたりで結構大きなマンションとかはあったんだけど、そこら辺は大丈夫なんだろうかっていう、ちょっと心配。
本当にその大丈夫なところとダメなところっていうの落差が激しくて、しかもそれがどう基準があるっていう、
うん、
なんか法則性があるかっていうとそうでもないっていう話なので、本当にこればっかりはうんとしか言いようがないものがあったんですね。
うん、だからこのね、今川の一帯からほんのワンブロックとか、うん、ずれると全然何にもないとか、
う
ん、そんな感じなんですよね。うん、なんかうわーってちょっとね、考えさせられるものがありますね。なんかまあまだちょっと桜が残っててね、あのすごいのどかな静かな住宅街みたいにも見えるんだけど、よく見ると塀が倒れてるとかさ。なんか家傾いてたり、電信柱が斜めになってたりみたいな、なんか変な感じっていうかね、なんかシュールな、非現実的な感じがして、うん、ちょっと、ね、考えさせられましたけども、まぁ、あ、ちょっとね、ここで何ができるってわけではないんですけど、まぁ、あ、皆さんに知っていただいて、何かの時には応援してあげていただければというふうに思いまして、今回ご紹介いたしました。まあちょっと早いとこ地震も収まって原発も落ち着いてくれるといいんですが、
はい、
はい、ということで、まあちょっとね、どこにもこう入っていけばいいってもんではないっていうのはあるんですけど、なるべくこう見れるものは見てっていうふうにはしていきたいなというふうには思ってますので、また何か、見れたものがあったらご紹介したいなと思っております。お届けしましたのはハンスケと、
はい、山の中に、山の中じゃないけど昔から山というか陸のところに住んでいて、たまたまですけど、うん、よかったと、うん、思っているそうですね。はい、はい、
本当になんかこう運だけで人生は渡り歩いてる。ひどい目に遭ってないのはいいことなんだか悪いのかわかんないですけど、はい、うん、そういう戸籍と、
はい、まあ私は関西なので本当この1ヶ月あんまりも全然揺れてないですし、うん、その辺がね、でもなんかいろんなことできてるのかできないのかちょっといろいろ考えている高野でした。
はい、はい、ということで、また来週。